ゲームしませんこと？ホラボード。
はい、始まりましたホラボード。今回はなんとボードゲームの物流について教えてもらおう企画でございます。
イエイエイ
イエイエイ。
もうもうもうもう。それ何ですか？
お風呂数え歌。
お風呂数え歌。
これに反応した人は僕たちよりも上の世代。
え、なんで？え、私知らないです。
僕26歳なんで。
嘘つけ。
僕は36歳なんで。
おかしいな、逆ですね。
そう。
兄ちゃんじゃない。はい、あなたたちどなたですか？
酢豚です。
はい、酢豚さん。
はい、
はい。はい、どこの酢豚さんですか？
B カフェをやったりとか、豚の鳴き声というラジオをやったりとか、あとグループ SNE で黒田翔吾という名前で、ボードゲーム制作、あと物流を担当しております。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。そして、
はい、ハタポーです。
急にハタポーになった。ハタポーといえばですよ、クレーブラッドの代表。
うん。意を忍ぶ仮の姿。
お、本当は？
本当は、ホームレス。
いやいやいや、もう、この番組つぶつきない。やめてよ。
申し訳ない。
はい。というわけで、やったー。もうこの3人で今ね、実はちょっと飲みながら、
はい、
まったりしながら、あ、じゃあちょっとなんか撮ろうぜってなったんで、
うん、
まあ、実はお酒入ってるんですけど。
ちょっとね、はい、
うん、だいぶ入ってますけど。
お酒を飲みながらですね、ちょっと物流について教えてほしいなと思うわけですよ。
あ、口を払った俺たちを利用して。
そうです。
だからもうこれは酒の上の話。
まあまあまあ、
話かどうかわからない。
そうですね。
あ、そうですね。
今から言うこと全部嘘です。
嘘な
はクレーブラッドの旗ではないです。旗棒です。
旗棒
ですね。旗棒と酢豚。
酢豚。
酢豚。
もう個人の嘘です、これ。
そうです。
いや、嘘ではない。
諸権癖あります、私たちは。
いやいや
いやいやいやいやいやいや、もうええで。
これアイキャッチにしよう。
できるだけリスナーを減らす気やな、さては。
そうです。
怒られない
ように。欲しくないです。
まあ物流ってそもそも何なんだっていうところもね、もうそもそもですよ。
うん。
いまいちわからないですから、うん、開発してる人、ゲームデザインしてる人、うん、まあ店舗で売ったりしてる人ってね、やっぱいろいろはボードゲームでもありますけど、うん、物流って何ぞやっていうところなんですけど、教えてもらっていいですか？
うん、漢字で書いたらわかるよね。
物が
流れる。
物の流れ。
はい。
というのは。
まあみんなね、この、ボードゲームを作りますまではやるんですけれども、
はいはい、
じゃあ作ったゲームをどうやってお客様の手元に届くのか。
なるほど。
全国の
消費者ね。
つつうらうら。
そう、うん。意外とそこをわからないっていう人とかも多いかなとは思うんですけど、その裏方的な。
うんうん、
影の仕事ですね。
いや、ほんま影の主役ですよ。
主役とはしてないですけど。
主役です。
もうあの主役な
ので。プレイブラッドは主役っす。
っていうか、まあ、あの間に入ってかすめとるっていうね、いろんなところ。
やめなさいよ。
こっちからちょっとつまみ、こっちからちょっとつまみする仕事です。
まあでも実際、まあそういうこともありますよね、
うん。
やっぱ物流がないと手に届かないわけですから、消費者まで。
そうそう。
って考えると、そこで当然じゃボランティアじゃないから、うん、じゃあその流れを作ってる以上は、ある程度のお金の流れっていうのは発生しますよ。
あ、取引先様だ。どうも。
あれ？グループ SNE からクレイブラッドさんにそういうのもあるんですか？
いや、全然余裕でありますよね。
ちょっと私素人なんで、わからない、はい。あ、私はちなみに職的にはその開発の方は本職でやってますけど、うん、やっぱ物流に対してはもう素人なんですけど、うん、例えばグループ SNE で作ったものがありますよね。
あります。はい、作ったよ。
やった。ってなったら、うん、それはクレイブラッドさんにお話が行くんですか？
そうですね。だいたい発売日の1ヶ月ぐらい前に、うんうん、まあ、商品案内っていうのをお渡しするんですよ。
全国の、まあね、
取引先様に。
取り次ぎ先っていうんですかね。
うん、
ああ、じゃあ、クレイブラッドさん以外でも他の会社さんにも。
そうそうそうそう、そう。
例えばどこなんですか、その場合。
あ、言っていいのか、これは。
でもアークライトとかも。
うん、あ、まあそうですね。アークライトさんであったりとか、クレイブラッドさんとか、あと、問屋さんって言われるところがメインになります。問屋とは？
問屋っていうのは何が違うんですか？
なんかこう、よく聞かれるのが、直接、その、なんていうかな、小売さんとメーカーが取引しないのかとかってよく言われるんですけど。
小売っていうのは店舗とか。
店舗さんですよね。うん、例えば、街のボードゲームショップみたいな、う
ん。とか、今だったら木のおもちゃ屋さんなんかでも、ボードゲーム取り扱い出して、
うん。
うん。
で、そこと直接取引しないのはなぜかっていうと、
うん、
僕らがそこにコストを避けないからなんですよ。人件費であったりとか、
はいはいはいはい、
すごい作業量になるんですよ。全国に何百店舗っていうお店があったとして、ボードゲームを取り扱う。そこを
ことを一つ一つ取引して契約交わして、
うん、
もううちとかってアイテム数が150とか160ぐらいあるんですよ。
アイテム数、
まあ要は
商品の種類、
商品の種
類。ああなるほどね。
テストプレイをしてないよ、テストプレイをしてないよ、黒
とか、
テストプレイをしてないレガシーと
か。なんでそればっかりね。
まあ、
まあ、とはいえそういうアクティブな状態の商品ってことですね。
そうです。それがもう150とか160ぐらいあるので、はいはいはい、それを100とか200店舗とやり取りできないんですよ。
確かに確かに。
でそれをやってくれるのが問屋さんなんですよ。
へえ。
なので僕たちは作った商品を、まあ、例えば何百とかっていう数を問屋さんにとりあえずお願いしますって渡すと。
渡すっていうのはもう本当に物ごと買い取る
形
ですけどね。
ああ、なるほどなるほど。要は、今風にかっこよくね、ビジネス用語で言うと B2B とか B2C とか言ったりするんですけど、
ありますね。
要は、お客さんと直接やり取りするか、うん、お店屋さんと取引するか。
はい。
うち問屋専業なんですけど、うちはだから個人が売ってくださいって売りませんっていう会社で。
お、個人が売ってください。
あ、もみさんが、うちの会社がゲーム扱ってる、SNS のゲーム扱ってます。うん、じゃあそれ買わせてくださいって言っても、裏からしか売りません。
売るんかい。
売らないです、個人
に。基本はだからそういうのはやらないんですよね。うん、あ、じゃあちょっと店舗さんでこういうところで卸してるんで、そこで買ってくださいってなるわけですよね。
どちらの方ですかって、その近くのお店やったらこれとこの辺のお店さんとか売ってると思いますよとかご紹介させていただいたりはします。
うん、で、畑さんのところはそういう形でやってて、うん、でも個人に売る場合のとこもあるんですか？ないですよね、問屋の場合は。
いや、ほとんどが問屋兼ショップさんっていうのがボードゲーム業界多いんで、問屋専業っていうのはボードゲーム業界でボードゲームだけ扱ってる問屋さんは多分日本でうちだけじゃない
の。畑さんとこだけ。
あ、まあそうですね。
あとは店舗さんもやってたりするんで、
よくわからないんですけど、その店舗さんは店舗さんで別にメリットあるんですか？その問屋を兼ねてやることに。
あ、言うたら高くなりますかね。直接 SNS さんと取引をするより、
う
ちが一個間に挟むことによって、うちも利益を取るのでやっていけないんで
ね。なるほどね。
でも高くなるのに、じゃあなんでそんなね、うちみたいなところを頼むのかっていうことになってくるんですけど、例えば、出しても多分名前いいと思うんだけど、それこそコビージャパンさんとか、アークライトさんとか、そのメビウスさんだったり、テンデイズさんだったり、SNE さんでいろんな並べとくんですけど、いろんなところ全方位外交でね、配慮して言ってるんですけど、例えばお店屋さんもその大きい店舗さんで、その1店舗に発注をかけた方が直接かけた方が安いんだけど、でもその受注額、例えばいくら以上買ってくれたら、送りますよってお店屋さんとかってあったりするんですけど、その1店舗の商品を、そこまでいっぱい欲しくないことことかあるんです。1個とか2個だけ仕入れたいとか。
ああ、なるほど。
それやったらちょっと高くなっても、例えばうちとかで頼めば、アークライトさんのものでも手に入るし、メビウスさんのものでも手に入るし、ホビージャパンさんのものでも、SNE さんのものでも、テンデさんのものでも、いろんなところのものが、ちょっとずつ、うちの受注ラインを超えるまで、ここもちょっと、ここもちょっと、ここもちょっと、ここもちょっとって合わせたら、1個ずつは高いけど、トータルで見たらいろんなメーカーの品物が仕入れますよ。っていうふうに、お店屋さんとしてそういうメリット。
じゃあちょっとデパート的なもので、そこさえ通せば、じゃあそのお店のラインナップを増やせるよと。
はい、
なるほど。わかりやすいですね、うん。で、店舗さんが直接問屋も兼ねてるのは、そういったところのやり取りっていうのを、まあ省略して、じゃあグループ SNE さんから自分のところに、まあ卸としてやるし、かつ自分のお店でも売ると。これディアスピールさんもそうなんですか？あれはまた違うんですか？
ディアスピールさんは小売さんなんじゃないですか？
単純な小売なんですか？でも。
基本、まあ、卸も一部やってお
られます
けど。
ね、それまた別なん
ですか？いや、一緒です。そんな感じだと思
う
んですけど。まあ、規模は違うかもしれないけど、大きなところ。例えば、アークライトさんとかも自分とこの自社の。
そっかそっかそっか。
まあ、直販持ってますよね。
なんだっけ。
ロールアンドロール
ステーションは、アークライトが直営してる。
小売店。
小売店。
あとね、まあ、有名なとこだったら、スゴロック屋さんとかも卸しもやってるけど、自分のとこだったりとか。
はいはいはいはいはい、はい。
あともちろん、テンデイズさんとか、メビウスさんも自社製品直接販売されてます。
なるほど。でもなんか、それぞれ取り扱い違うじゃないですか。うん、テンデイズさん
で。そういう意味では、ホビージャパンさんは同じ、うちと同じ卸のみかもわかんないですけどね。
あー、そうですね。あ、それはそ
う。うちだけじゃないんだか、
という 感
じです。今、畑さんのところって、何アイテムぐらいの取り扱いになるんですか？
まあ、ゼロって、 まあ、切れてしまってたり、まあ、もう使わんとこかなとかっていうもんも入れたら、だいたい全部入れると1500個。
どういうこと？
とか。
1500個じゃないよね。
1500種類。
種類
ですよね。
ただ、まあ、あの、在庫、まあ、結構先月在庫がガッと減らして、いろいろね、あの、やったんで、もう、最終的に在庫残ってた種類が500個だったんですけど。
そんだけたくさん買い取るわけじゃないですか。グループ SNE さんだけじゃなくて、
そうですね。
あ、じゃあ、畑さんのところにいろんなところのメーカーさんから。
オクライトさんだったり、
う
ん、
ね、
ミスさんだったりとか、天理さんとお世話になってとか、いろいろエンゲームさんももちろん扱ってますし。
え？でもアークライトさん自身も卸しやってるのに、さらに畑さんのところに流れてくるんですか？
あ、そうですね。う
ん、
え、
その場合ってどうなるんですか？お金というか。
いや、まあ、だから、あの、アクライトさんかかってきて、他のお店に一応パーセンテージを、
うんうんうん、
あの、まあ、それ結構あの、ぶっちゃけた話多分した方が、同人の方とかが値付けとかすごく困るというか、よく同人の、
はいはいはいはい、確かに。
あの、同人とかで作られた方って値段をいくらにつけたらいいんだろうって言って
結構、ありますね。
で、うちとかに、あの、うちのものも扱ってくださいますかって持ってこられたり、提案いただいて、いたりするんですけど、はいはい、でうち同人さんのものを結構扱ってたりもするんですけど、
うんうん、
一番あのすいませんごめんなさいってどうにもならないのが値付けがパーセンテージがあの高すぎるって、
うん、
まあ、具体的な数字はちょっと言いづらいんですけども、うんうん、うちは例えばあの SNS がいくらでからでうちに売りますって言ったパーセンテージに、基本メーカーさんからいただいたやつに 10% だけ高くして、それがうちの利益なんです。 10% 利益してお店に卸すんですけど、お店さんも それが 10% 上乗せしてきたものがあんまりにもね低価で売って利益がないんやと、お店さんは売ってくれないんで、買ってくれないんですよ。だから元々のあのうちにもうこれぐらいなんです、定価つけてあのこれぐらいで買ってくれませんかって持ってこられても、うんうん、もう絶対無理な数字ってやっぱあるんですよ。
はいはいはいはいはい、はい、うん、なるほど。
でその 10% 裏乗せしたうちに、うん、うちはお店屋さんまでの送料とかを負担したり、
はいはいはい、
うちのまあもちろん借りてる契約倉庫のハンドリング料とか、うんうん、もろもろさっぴいたら正直 5% ぐらいですよ、利益、
うんうん、なるほど。そりゃそうですよね、管理費用とかかかりますもんね。そうそう、うん、
と思った時に100万円のお金を動かして利益が5万円なんですよ、
うん、
やりたいと思います？
100万頑張って5万しかないんだって、ちょっとこれは割に合わない、
えげつないでしょ、
うん、
と思った時にやらないんですよ。だからあの専業でなんでそんな卸しないんですかって皆さん結構
聞かれて、あ、そういうことか、
儲からないから、
そもそもが儲から
ない、あのメーカーさんとかやって儲かるとか、メーカーさんは自分のところで作って利益も取るけども、
当然、ね、
うん、メーカーさんのその利益に 10% 足すだけなんで、うちはもう西卸っていう問屋さんなんで、
なるほど、
うん、
でも儲かったんでしょ今期。
なんで小声やねん。
いやいや、儲かったというか、まあそれはいっぱい売れば、
あ、そうかそうか、
5万円でも、うん、
数が多く
なれば、そうそうそう、額が大きくなれば 5% でもそれはね、ご飯ぐらいは食べていけるぐらいになる。
だから畑さんところは今スタッフが2人、
株式会社2人になりました。
株式会社2人になった畑さんともう一方ってことですよね。でそれでも売り上げで言ったらものすごい額動かしてますよね。
そうですね、年間、まあ、ものすごいでもね、あのこの企業からしたら大したことない額ですけど、まあ大体今年1億5000
万 1億5000万。
まるまるポケットに入ってくるわけじゃないですもん。
もちろんもちろん。
だから僕別に辞めますでしょ。
そりゃそうです。で、その、ね、収益で考えたら、うん、いやいやいやって話です。
そう、それの 5% ぐらい。
そうそう。
いや、
まあ、まあそれこそ二次卸しだけだとするぐらいだけど、まあそこ他にも二次卸しじゃなくて、ちょっとまあ自分とかで作ったりとか輸入したりしてるのもあるんで、それはまあちょっと利益率が上がったりする、
うん。あ、そっかそっかそっかそっか。
そうそうそう。でもまあ結局今の時代、子供のものはあんまり売れなくても大人のものは売れるっていう感じなんで、うん、まあ、子供のものはうちが直接やって、で、メーカーと取引して海外から引っ張ってくるもんは、もっと利益高いけど、そこまで売れるわけじゃないんで、まあ全部トータル 5% ってわけではないんですけども、だからね、うちとかで例えば制作させてもらって、そのね、ロイヤリティを払っているような商品とかは、うん、もうちょっと利益率もちろん高かったりするんで。
グループ SNE もそうなの？自身では卸はやってないわけでしょ？
でも一部やってますね。
一部やって
る。小細工さんのものとかそうじゃないですか。
ああ、そうか。小細工、まあちょっと難しいあれではあるんですけど。
小細工さんってそもそもグループ SNE さんではないの？
ではないです。
何なの？
まあ、もともと秋口ギグルがグループ SNE にいて、はい、グループ SNE 小細工っていう形でボードゲームを作って販売してたんです。
それはなん
と、まあ、製造がグループ SNE、販売が小細工みたいな。
あー、はいはいはい。ブランドですね。
ブランド。
社内ブランド。
逆じゃないですか。製造が小細工、販売が SNE じゃないですか。
どっちだったっけ
今はそうですよ。
今はそうです。
あ、今はそうですね。
そうそう。で、それが秋口ギグルがもう完全に小細工独立して、はいはいはい、でも仲はいいんで、例えばマーダーミステリーとかって一緒に共同開発してるんで、
うん、
で、別になったんですけど、まあ小売さんとか、まあ、小売さんじゃなくて問屋さんとか混乱しちゃうから、窓口は SNE のままにしてるんですよ。
はぁ、
だから取引とかの請求書とかは全部ね、うん、SNE からやって出すんで、っていうので、まあ2社で作ったやつを窓口1つにして、案内であったりとかを、うん出して、うん、でも同じラインナップの中に入れてるっていう。だから SNE のものと小細工のものっていうのは分かれてるんですよね。ゲスクラブとかは小細工ですし、
うんうん、
他の EXIT とかは SNE ですし。
なるほど。うん、じゃあ、もともとは共同でやってたけど、今はまあ卸みたいな形になって、小細工さんのグループ SNE が。
そうですね。はい、各等、問屋さんとかに、卸してるっていう形です。
はぁ、なるほど、なるほど。だんだん分かってきましたよ。ちょっと疑問に思うのは、うん、その、じゃあどこには何個どこには何個っていうのはどっちのオーダーなんですか、うん、例えばグループ SNE 的にあなたには何個なのか、うん、それとも問屋さん側からいや何個って言われたからそのままなん
あ
商品によるんです
商品による
商品による
例えば在庫がいっぱいあるやつは、うん、もう言われた数万数渡すんですよ
あじゃあ200個くださいって仮に言われたらじゃあ200個渡します
もうある場合はですよね、うんうん、な例えば1000個作ったとして、まあ、仮ですよ、うん、な全部の総数が500やった場合は全員に万数渡すんですけど、
はいはいはい、
500がね、
うん、でそれをオーバーした場合ですよね注文数の方が、
うんうんうん
オーバーする場合はその今までのその取引であったりとか、どれだけ長くやってるかによって、ちょっとこれだけすみません、カットします、みたいな。
あ、それはもう均一にカットするんじゃなくて、やっぱり、いろいろ入ってくるんです
ね。もちろん大きさとかであったりとか、今までのその、ね、もう最近取引始めたばっかりのところと、昔からやってるところ、同じかって言われたら、それはね、やっぱ長くやってい
まあもちろんね、信頼と実績っていうのは商売ですから。
普段から行く、多く買ってくれてるところとかにやっぱ多く出したりします
ね。っていうには、のはなるんですけど、まあメーカーとしてはまあできるだけ全員にマンス言われた数を出したいけど、うん、むちゃくちゃな数が来たら、ちょっとごめんなさいっていうのが現状そうですね。
なるほど。そうなってくると、数がめちゃくちゃ少なかった場合、ごめんなさい、一個も渡せませんもあるんですか？
一個も渡せませんはできるだけないようにしてますね。取引先の数が多くなるとそれが起こりやすくなるんですよ。
あ、まあそうですよね。
なので、メーカーとしてはできるだけ取引先を少なくしたいんですよ。
ああ、まあまあまあ。さっきのね、コストの話でね。
うんうんうん。その代わり、うちにもよう、だからうちと取引してくださいっていうとこめちゃくちゃ来るんですよ、最近。
え？増えたの？
増えてますよね。
うん。
まあ、例えばなんかね、そのネット、ネットでこう売りたいうちネット強いんでみたいな問い合わせとかむちゃくちゃあるんですけど、それはもう全部その問屋さんに流すんですよ。
あーごめんなさいちょっと何々さんを使ってください。
こういう問屋さんがありますのでそこを窓口にしてくださいと。うちとは直接取引はできませんっていうのが今そういう感じなんですよね。まあ、ただ新しい問屋さんであったりとかはその条件言って、まあ、大体これぐらい、月にこれぐらいの取引があったら一応取引しますよっていう案内を送るんです。
新しい問屋さんってあるんです？
ああ最近ちょこちょこありますよ。
へー。問屋って、まあ、変な話許可とか資格とかって別にいらないんですよね。
いらないですよね。
うん。
僕は問屋って言ったら問屋です。
へぇー、うん。あ、最近じゃあ問屋始めたんですけどって言って連絡して、うん、ほんまに問屋かわかんないじゃない。
てか、まあ、例えば、ぶっちゃけた話、店舗さんからメーカーになって問屋さんになったりするところがあったりするんですよ。
はぁ、あ。例えば
例えば、スゴロク屋さんとか有名なとこ、
そうです、ね。ああ、そっか。
もともとは店舗さん
そうですね。
さんが、あの、今は自社製品も作ってるし、うん、あの、他のとこから買ってきたものを問屋として機能してる商品もあったりして、
うん。だって普通に店舗が、じゃあグループ SNE さんにそういう連絡したら、うん、いやいや、どこどこの問屋使ってくださいって言うけど、うん、店舗ですけど問屋も始めたんですって連絡したら、うん、じゃあ、ちゃんと対応しなきゃいけない、
うん。まあ、ちゃんとその、問屋としての、まあ、もちろんこっちも調べるんですよ、一応。
はいはいはいはい。
だって調べて、でも条件みたいなお渡しして、まあ、例えばまあそのうちっても要は1個とか2個とかじゃなくてカートン単位っていうので取引するんですよね。もうでっかい段ボールがあってその中にもうボードゲームは20個とか入っとるわけですよ、
はいはい、
それを何種類、うん、何カートン以上みたいな、
うん、
感じの案内出して、もしこれが、うん、これが条件として無理なのであれば、うん、もう問屋さんを使った方がお安いですし、うん、小回りも効くよっていうことになるんで。
うちとかって1個単位で、だから SNS
で。そういうことですよ。
テストプレイ1個ください。まあ1個では出さないけど、うん、テストプレイ1個と他何個と1個と何個1個でも出しますから。
あとはそのお試しで問屋さん使った方が絶対いいですよっていう直接の取引じゃない。
ああ、
うん、
その上でまたご相談させてくださいってことですね。
で、それでもう全然こっちともう量がもうあまりにも荒れすぎて、
うん、
で、ってなるとやったら、じゃあこういう条件で新規を取引しますよっていう形を取らせてもらってるって感じですね。でも大体やっぱ問屋さんのとこに行くんですね。だから畑さんのとこももちろん紹介一緒にしてるし、うん、もちろん他の問屋さんも同時に紹介して、ここはこういうメリットがあります、ここはこういうメリットがありますっていう問屋さん一つ一つの、
だから強いとことか、うちとかはそのね、専業だけど木のおもちゃさんとかには強いけど、うん、大手とかには別に弱いんですよ。
弱い
というか、大手って昔から多分おもちゃ屋さんだったりとか有名量販店とかって弱いんですよ。大手は昔からやってるんで、その例えばコンピューターゲームとかおもちゃとかいろんなものを扱ってる問屋さんにボードゲームも扱ってますよみたいなところ
に、
そういうとこは強かったりするんですよ。
特色があるんですよね、問屋さんによって。問屋さんによって面白いですよ。例えば今日あのドンキホーテ行ったじゃないですか。
ああ、はい、
うん、ドンキホーテにボードゲームが置いてあるんですけど、うん、そこと取引してる問屋さんがあったりとか、
うん、なんかほら最近ドンキホーテ行ったら、GP さん関係のやつとか、はいはい、あとソクラテスラとか、うん、オインクさんのとかもありますけど、うん、じゃああれはどこから来てるんですか。
だからそういうのを取り扱ってる問屋もあれば、もしかしたら直接メーカーと取引しとかもしれないです。
ドンキさんとメーカーが。でも予想だとどうなの。
まあ、少なくともうちの商品は問屋さん経由で行ってるんで、
ドンキさんにはでも置いてないですよね。
あ、置いてる置いてる。
うちの置いてるの。
テストプレイなんてしてないよとか。
ああ、そっか。そう確かに。
ああいうのは問屋さんが、
まあ、でもあそこにあって、でもう酢豚として知らないってことはもうイコール問屋さんを、
う
ん、
そう 俺がその物流部で直接取引してるところは知ってるから、それ以外のところで置いてあるやつは大体、問屋さんを経由してるか、
うん、なんか、畑さんところが取り扱ってるものだと思ったら、うん、別のところだったりするってありますよね。
まあ、うちの基本的に会社の目標としては、ボードゲームをいろんなところに広めたいなので、うん、まあ、どこで扱ってもらおうが、まあ、僕はまあ、ボードゲームがいろんなところでいろんな人の手に渡る方がいいと思ってるんで、
はいはいはい、
利益、うちの利益とかじゃなくて、なんでもいいと思ってるんで、
うんうん、
広が
り、うんうん、
まあ、うち、じゃないやろうなとか、うちの取引先さんとか顔を覗かせた時に、その、とか、
あ、そう、
例えばツイッターとかでも、
う
ん、入りましたって入管内見て、同じうちでも扱ってるけど、他の注文品がうちじゃ、ね、
ない
ボールとか、うん、あそこから入ってるんだなとかは思いますよ、やっぱり。
はぁ、
くっそうとか思わないですけどね。はい、本当にあ、そうや、そこで買ってるんだな、今回はっていう。
小売さんの側でも、
そうです
。今回はここ利用しよう、今回はここ利用しようみたいな姿勢なんですか？うん、
それはまあお店屋さんにもよりますよね。例えば、わかんないですけど、まあうちなんか小さいから基本的に選ばれないんだろうけど、まあ、例えば関西のお店なんで僕よく遊びにプレイスペースさんとか行くと、
はいはいはいはい、
やっぱり何回かに一回はクレオブラストさんでも頼んどこかっていうと、お情けっぽく頼んでもらってるところはあるかなとかっていうのもあったりもするんで。
まあそう、まあ商売である以上、まあ特にボードゲーム業界はね、言って狭いんで、やっぱりそういうのは当然あって叱るべきですけど、なんか、まあ、全然違う、その、コンテンツとか分野だったら、ガチガチだったりするじゃないですか。もう、あの、利害関係というか、利権みたいなのもあって。
それも、木のおもちゃ業界はひどかったですよ。
あ、そうなんですか。木のおもちゃは。
ちょっとになるかもわかんないけど、もう、ほんまに、やーの人の世界みたいな。僕もとっとこい。違いますって。じゃあ返事したら、そうですかって、向こうでそれにガーンって切られたりとか。
いや、だって向こうからしたら、これまでそれでまかり通ってたものを、なんやこのニューカマーはってなるわけですよ。ニュージェネレーションですよ。
そう。で、最初は、ゲームなんて大した額じゃなかった、
はいはいはい、
知名度じゃなかった、うん、で、昨日、従来のおもちゃ屋さんが扱ってるゲームで、こと足りてたんが、今、ゲームが
広まってきて、
人気になってきて、 その園の先生から他にももっとあるんじゃないですか、うん、こんなん見たんですけどみたいな話になった時に、そういうお店ではそういったゲームが買えないから、うん、うちに頭を下げざるを得ないっていうような、
おお下克上だぜ。
そしたら俺はおーとかは言わずに、うん、ありがとうございますって言って
ちゃんと、なりますっすね、
はい、商売です。
そりゃそうですよ。適応人情ですからね。
まあ、ちょっと差別はしてない。一応覚えてありますよ。けど、ちゃんと平等にやってます。
うわー、でもこういうのなんか、ジャガの時代からの人もよくそういう話するんですよね。うん、やっぱ特にそういう派閥だったりとか、うん、そういう縦社会みたいなとか、縦割りがあって、うん、で、結構昔からある、店さん、ボードゲームでも、やっぱ聞きますもんね。あそことは絶縁してるから、絡まないみたいなのとかあって、今だとそういうやり方はやっぱ当然古いって思うから、うん、メリット薄いなって思うんですけど、うん、古くからやられてる方は今でもその、う
ん、変えられないんだよ
ね。人間関係がもうがっつり仕事に絡んじゃってて、いやめんどくさいなって思うんです
よね。で、まあネットが昔はなかったんで、うん、今はもうそのボーダレスにどこのものも個人で買えるんで、うん、
ああそっかそっか、
そこがその地域でどんだけ絞っても他の地域から変えちゃうんで、うん、
確かにそうですよね。
もうだからね、好きの市内
に固執してるメリットがない
ですね。気づいてない、対応できないお店が多分潰れていくと思います。
いやそうか、なるほど。って意味ではやっぱり畑さんのところに頼るのはいいもの仕入れていいように売っていくって意味ではやっぱ大事ですよね、富谷さんはね、
うん、まああんまりないからね、選べないっていうのも大変なんだろうなと思うんですけどね。うん、選ばれたうちみたいに小さい店は潰れちゃうんですけど、
なるほど。それでもですよ、
う
ん、それでも今しがらみは言ってあると思うんですけど、
しがらみっていうか めんどくさい取引先があるかあらへんか
と。何をもってめんどくさいですか。
まあそれ注文とかが多かったらめ
ん
どくさい。
なんで注文って、
注文の
種類、
注文の、いや、まあ、個人的に
はその注文っていうのはそっちの注文じゃなくて、ああしてくれこうしてくれっていう、
ああオーダーね、はいはいはい、
それはとか、
うちはないけどね、
聞いた話ですけどねいやこんなんがあるよって聞くような話ですけど
どういうこと。例えば
例えば、うん、こういうオーダーで何日にこれとこれが入ってくるから出してくれとか。
なるほど。
指示が細かくて、で一つ例えばうちとかで言うと、もう一斉にその取引先さんに、こんなんが入荷してますとか、
はいはいはい、
在庫今こんな状態ですの、週2、3回常に在庫リストを送るんですよ、うちは。いろんなシステムの会社
が。結構コンスタントですね。
そうそう、だから常に毎日のように商品入れ替わって入ってくる、出たり入ったりするんで。まあ、何千五百種類もあれば、その出入りやっぱ激しいんで。
お伝えして。
うん、お伝えして。うん、でも、それでも流してすぐに注文来て切れてしまうことも、そのうちもやっぱり在庫たくさん抱えてるわけじゃないんで。
はいはいはい。メーカーじゃ
ない
から、
その維持卸しなんで、
うん、
利益が薄いんで、持ってないんで。
うん。
例えば、流して、しばらく経ってから注文していただいても、もうないですっていうことはよくある
ん
です
よ。うんうんうん、うん。
その最新のリストで注文したのにって、
まあ、まあまあね、
でも。しょうがないんです、うん、水もんないんで。
うん。
ね、でもそういうのとかで、その、例えばその、注文来ましたと。
うん、
そして、うちはまあ、うちでこう、注文来たら箱を詰めたりしてるわけじゃなくて、うちの委託先の別の会社さんに頼んで、データを送って、そこが全部そういう仕事をしてくれてるんで。うん、
え？それって具体的に何してるんですか？そこは？
まあ、いろんな、うん、倉庫です。倉庫会社。倉庫会社みたいな。
私、まさに、だから素人だかわかんないですけど、倉庫ってどこにあるの？
うちの会社は大阪にあるんですけど、うちの今借りてる倉庫は京都府にあるんですよ。他社さんなんで。
別に海岸沿いにあるわけじゃないですよね。
ただまあうちの会、まあそういうとこも多いです。
あ、そういうとこもあるんだ。
やっぱり海外から輸入が多いとことかはそういうとこが安かったりとか。
海岸沿いのなんかでっかいなんかね、
とか
よくコナン君とかああいうところで。
殺されて
たり。殺されて
るような。高速があったりするようなとこではないんですけど。
うんうんうん、
うちはまあ、まあ京都って広いんで山の中とか広い土地のあるとことかで、
はい、
土地が安いとことかで人件費もそんな高くなく倉庫作業できますよみたいなところにお願いして、
は
あ、預かってもらって、全部商品はそこに送ってねってので、こっちは注文を受けたら、そこにデータを流して、そこの人が詰めてもらって発送してくれ。
アマゾンみたいですね。
あ、そういう委託ですよね、本当に。
へぇ、じゃあもうボードゲーム以外もいっぱい扱ってるんだ、その倉庫。
まあ、いろんなものとか扱
ってる。じゃあそこに連絡して、じゃあどこどこに送ってください。
まあ、データでね。そこの時に、でも他社さんで送ってしまった後に、例えばそこから、リストを流しますよとかってしたら、やっぱ、まあ、気持ちはわかるんですよ。お店屋さん的には、
うん、
あ、これ入荷してんやったら、今注文してるのに載せてよと。
あー。
追加してね。 なるほど。わかるんです、めちゃめちゃ。
なるほど。
ただ、自分とこが昔、地方で小さい会社って自分とこでやってたんで、あ、わかりました、詰めますわ、できたんですけど、うんうん、まあ、規模が最近大きくなりすぎて、他社さんに託した時点で、別会社なんで、
うん、
昔からやってるところとか、うんうん、特に、気軽に、あ、これ乗せてよとか言われるけど、乗せれないんですよ。
はいはいはいはいはい。なるほど。
とか、あの、倉庫さんに、ごめんなさい、っていう風に言ったりすると、あんまりそういうことが続くと倉庫さんの機嫌が悪くなったり
して、いや、そりゃそうですよね、
熱料金かかったりとかね、
うん、そうっていう風になってちょっと円滑にいかないこととかにもなったりするんで、うん、もうこの時期この時間を過ぎたらもう無理ですとかって言ってて、あ、結構お店屋さんってあんまり見てるように見てなかったりするんですね、そういう案内とかってね、まあまあまあね、はい、しょうがないんです、しょうがないんですけど、そういうのを頻繁に細かくされるお店とかはしんどいって聞きますね。
うん。なんかやたら具体的だけどな。
たまにね、それで電話かかってたりさ
すんで、ね。そうそうそう。
そういう時ってどういう姿勢なんですか？そういう電話かかってきたら、おいって言うんですか？それとも向こうは下手に来る、どういう立ち位置？
あ、追加してもらえますかっていうふうに言って、すいません、無理ですっていうやりとりを返す。のも結構大変なんですよ。
あ、気持ち的に？
いやいや、でも
手間的に、
そう言うてもうちも2人しかいない会社なんで、はいはいはい、曜日によっては曜日でやっぱ注文増減ものすごいんですよ。
へえ、なんで？
具体的に言うと、例えば月曜日とかやっぱ注文多いんですよ。
へえ。
まあ、あんなかって、まあ、土曜日日曜日休みでうちとかはね、会社なんで、
ああ、そうかそうかそうか、だから
金曜日以降の注文っていうのは全部月曜日さばく、
畑さんところが土日休みだから
と、あとお店屋さんも土曜日日曜日で、うん、結構やっぱ売れたりするんですよ、
はいはいはい、
お客さんと、ね、思ったら土曜日日曜日全部終わりましたって閉店した後に、うん、お店屋さんが、あ、これ注文なくなってるから注文出そうっていうのが月曜日です。
なるほどなるほど。
なので月曜日って超忙しかったりするんですよ。わ、
なるほどね。
そこで細かい連続のなんかこれもしてくれあれもしてくれの電話もかかってきてなったら、待ってくれ
やめろ、
今このタイミングでやめてくれとか。
なるほど。
水曜日やったら心ね、あの、よく受け入れるよっていうような時とか、まあ、タイミングはあるんですけど、ただ火曜日は新作が入ってくるのが多い日やったりとか、木曜日もそんなんだったりとか、水曜日は谷間なんですって意外となかったりとか、まあ、その辺うまくね、向こうはまあ別にお店屋さんも困ったからその時に言ったり、うん、もうすぐうちのもん注文したものが出る前に言うたら乗せてもらえるんじゃないかとかっていろいろあると思うんですけど、うん、もうそのタイミングが最悪に何回も来るとうーんってなる。
いや、それはでもね、仕方ないですよね。
仕方ない。どっちからとかじゃないんですけど、まあ、こっちにやっぱ余裕がないんで、その日とか、あと月末月初とか、そういう他にも事務的な作業とか絡んできたりとかする
ので
、日とかにもって、で、月始めて結構皆さん注文が多いんですよ。なんでかって、まあ、支払いタイミングの問題で、
うん、
月初に頼んだら、翌月末払いんで、長いんですよ、あの、回収スパンがね、
うんうん、
なので月初って注文多いしとかっていう、多いっすね、そんな時に細かいこと言われたらうおーってなる。
うおーってね、
うおーってな
る。通常業務がもうたどり着いた大変やのに
パンクしてんねん。
そういう別なことは、
そうそう、
別なことできない。
そう、しかもいつももうこの日つけたら無理ですよって何回も言うてるのに何回もかけてくるとことかはうおーってなる。
でもまあお得意さんですからね。
そう、注文いただいてるからね。
まあそれも見越してますしね、うん、だいたい月、頭はもう、
そう
ドカーってくる。
まあ大変だわ。さらにちょっと聞きたいんですけど、
はい、
返品ってあるもんなんです
か？めっちゃあるっすよ。
返品、問屋さんには返品はない、
う
ん、
あのね、自分とかでやったらもちろん受けますし、うん、ただ検品とか、あの、その小股りないとか、
うん、
あのちょっとこれ落調してるとかっていうのはメーカーさんにつながるし、
そうそうそうそう、
ああ、じゃあ代わりにグループ SNE が、
はい、そうそうそう、
例えば駒が足りないってなったら、まあ、例えば畑さんのとこから、うん、あの一個不良品として連絡が来るんで、うん、じゃあ新品送るのか、それともその赤伝票って言って、うん、その月の請求額からこの分だけ引かせてもらいますっていう対応させてもらったりとかっていうする。
引かす？
要は、うん、例えば1000円の商品をクレブラットの畑さんが購入するじゃないですか。
はい、グループ SNE が。
そうそう。ほんで、じゃあ、それに欠品が出たと。
はい。
で、じゃあ新しいのを送るのがいいのか、それとも、それを返品してもらうことで、その分なかったことにする。
ああ、でもそれは、
うん、
クレーブラッドさんのところに来た時点で気づけばそうですけど、うん、グループ SNE からクレーブラッド、クレーブラッドから小売り、小売りから消費者に行って、うん、消費者が、うん、あ、欠品あるでって言った場合は、
うん、まあ、そのお店屋さんは、一応、 直接そういう時はメーカーにお客さんから連絡入れてねっていう風にするんだけど、うん、
なるほどね、
でもあのお店屋さんももうって持ってこられたら交換しますってあったら交換しちゃう時もあるんですよ、やっぱりお客さん、うん、目の前のお客さん対応したいから、うん、でもそうなった時にその直接メーカーとはやり取りしてないので、うん、うちとかに帰ってくること
も
あ
るわけですよ。なるほど、
どう対応する
か、カスタマーサポートに行かずに小売りに行った消費者に対してどう対応したかは小売り次第だし、でその場合は畑さんもまあ関わってくる
でしょう。関わります、
ね、でも最終的にはだって絶対メーカーに来ますよね。そうそうそう、それは、
うん、で、まあ、でもめんどくさかったらもうこっちでもええわってする時ありますよ。
あ、ありがとうございます。
そうなの、
する
どうするの、
もうめんどくさいって連絡が、
あ
もうこっちでもうまあ赤字切るわって言うとか、
あ、だからもう一個送るみたいなことですか。
言うたらだってこうね、そのシュリンクを開けて1個足りない分をお店が出したとするじゃないですか、
はい、
ほな1個そのシュリンクを開いた分戻ってきて、それをまたメーカーに送って、
まあできないですね。
それね、それまあメーカーに送って、いや、送料もかかしても、うん、いや、本当はそれは全部着払いでやってくれるんやけど、
そうそうそう
そう、例えばそれが1000円とか1500円のカードゲームのカード1枚2枚だったりしたら、もうそれをやる手間考えたら、もうこっちがもうええやってしちゃった方が、時間としてはもう楽、まあ、
そうですね。
だからもうね、もうカードゲームのね、原価というか、ゆうたかって1500円のもんでも1000円ぐらいやったらもうえっかって赤字かぶろっていうのは結構ね、往々にしてやる。他はどうやったかしらけど、もううちとかも僕が決めるから、
うん、
め
ん
どくさがりなんで、
うん、
もう潰しちゃうときはよくある。
いやいやいや、もうあれですから、そういうのはもう時間に対してどれだけ稼げるかっていうのは商売なんで、うん、そこはもうめんどくさいんだったらそれはそれでまたメリットありますけどね。うん、一番苦情で多いのって何なんですか？
苦情？
苦情っていうか、まあ、消費者からでもそうだし、まあ、店舗さんからでもですけど、
欠品ですよ、もう、う
ん、
間違いなく、あの、
これが足りない
ですね。足りない、うん。あとね、一番すごく困るのは、シュリンク破れてる。
でもシュリンク破れはもう交換対象ですね、うちは。
あ、そうなんだ。うん、だってシュリンクなんか、下手したら郵便、まあ、郵送してる宅配業者の可能性もあるじゃないですか。
うん、まあでもそれもあるけど、やっぱもうお客様にはそれ関係ないんで。
シュリンクなんか開けるじゃん。
うん、うん、と思うけど、やっぱ特に海外からのもんって、うん、そうよくそういうの破れてたり、ズル向けやったりするわけですよ。うん、
なるほどね。
で、でも海外は箱とかシュリンク別に保証対象外なんです、箱でも。
うん、おー、そうなんですね。うん、
でも日本は結構、綺麗じゃないとちょっとでも角値してたらもう怒られるとか、
ね、
あのもう価値観が違うんで、それを海外に何ぼ文句言うても、それはそういうもんだっていう認識なんで、みんな向こうは、
ああそっかそっかそっかそっか、うん、こっちでよいよいシュリンク破れてんじゃんとか言ったところで何を言ってるんだと、
そうそう、箱へこんで、箱は箱でしょ、別に中身にケピアったわけじゃないんでしょ、
遊べないわけじゃないだろ、
そうそうそうそう、だってゲームに対しての箱はまあ言うたらまあ、放送だもん。
うわ、
でも日本は綺麗になってないとめちゃめちゃ押し込んでるんで売れない、
まあね、まあ、特に今のボードゲーム業界言ってちょっとやっぱコレクターが集めてるのありますから、うんうん、綺麗であってほしいみたいなのは
シュリンクぐらい許してほしいなって思うけど、でも結局メーカーから送れてきた時点でうちとかは倉庫で破れてるなと思ったらもう倉庫にお金払ってシュリンクかけてもらってる。
そもそも送られてきたらじゃあ、畑さんはわざわざ倉庫まで見に行くんですね。
見に行かない。倉庫に行
く。倉庫の人が見てくれる、
うん、そうそう。あ、倉庫の人が見て、うん、シュリンク破れてるってなったら、
うんうん、かけといてて、もう無条件で聞かないけど、かけましょうかとか聞かないけど、かけといてってことで、うん、請求だけ来る。
でも、どれぐらいの費用なんですか、それって。
まあ、5円とかそんなんですよ。うん、あんで、1個チェックするのにもお金払ってますし、その、検品してもらうお金もね。まあ、ね、
うん、
それが 10% の利益のうちを 5% ぐらいでいるものもの含
む。うわ
ー、それはでももう、それで破れたまま出して、また着払いでも戻された方が、
よっぽどね、
高い。よっぽど高いですよ。1000何本とか1500円とか行くために着払いの送料払わなあかんでしょ、こっちが。
そういうことやってくれるから、やっぱメーカーも問屋さんにお願いするんですよ。
あ、そういう細かい。
細かい。
全部やる。
こういうことを全部引き受けてくれるのが問屋さん。
全国の数百店舗の取引先の対応はしてるから。
ああ。
そういうことをしてくれるのが問屋さんであり、潤滑油なんですよね。
なんか変な質問ですけど、悪意のある問屋ってあるんですか？
悪意のある問屋？
おいおい、そんなやり方はダメじゃないって思う問屋さんもあったりします？
うん、
それはちょっとわかります。
うちは
同業他社、
ね、ないかな。今少なくとも取引してるところはそういうところはない。で、そんな末端で何してるかはわからんけど、取引先で。
だから結局ありがたいことに SNE さんから、
うん、
いくつかこう、ここに問屋ありますよって言って、新規で取り扱わさせてくださいって言って、
うん、
紹介してもらって、商品を扱わさせてくださいってうちにやっぱ
褒めることすごく多いんですけど、うん、ありがたい、ありがとう、
いえ、ない
ですそれも。でもじゃあ行こうってならやっぱそこからうちも調べないと、だって転売とかいろんな、
う
ん、
あ、そう、転売問題、
うん、あるから、そういうとこに出すわけにはいかんから、やっぱそこから調べない。でも調べても全部わかるわけじゃないです結局ね、うん、でも一応ちゃんと調べたり言うたら、そのいろんなもんとかネットでやってるんです、例えば密人でうちはすごい強くてやってるんですって言って、じゃあ例えばサイトとか教えてもらえますかとか、どんな商品売ってますかとかって聞き返すじゃないですか、うん、そこで返事来ないとこもあったりとか、うん、その時点で
そうそう、
もう絶対アウトやろっていうようなとことかあったりとか、
うん、今の話は転売の話
わからない。だからどういう、その例えば普通商売やってたら、うん、あなたの店 あの売ってるもんとか、そのサイトとかあったら教えてください、リンクをって言ったら、うんうん、教えてくるじゃないですか。もちろん勝負は一人ずつさせて
ほしい。そうですね、うんうん、
でそれすらも返事来ないっていうと、もうアウトでしょ。
なんか何が狙いなんですかその人。
わからない。
ある一定の期間でそういうメールが、同じようなメールが一気に来るんですよ、
ね、それはもう絶対弾きますね。
でそれはなんでかって言ったら、多分ね、ボードゲームの商材が熱いみたいなセミナーみたいなのがあるっぽいんですよ。
あ、何それ。
そういう、
今、そうなん
や。そうそう。これからネットで、商売をやりたいっていう人を集めたセミナーがあって、で、そういうセミナーとかで、今、商材としてボードゲームが熱いから、こうこう、こういうメールをメーカーとかに送って、取り扱って、アマゾンとかで、ちょっと、なんかこう、値段つけて売りなさいよ、みたいなのが、あると、4件、5件ぐらいが一気にもう、ほんまに同じような文面で
来るようなね。
そう。で、それを
全部。力になりたいですって。いらんわとかんでね。
でも、一応そのメールは、やっぱ取引先の問屋さんに流さなきゃあかんから、うん、これ絶対そうだよなって思いながら。
これはまた、まあ、うん、僕らはスルーパス来たと思ってますけど。
え、なんで、そう、出さなきゃいけないの。
一応文面上は、こういう取引が、
しっかりしてるからと。
まあ、しっかりしてるというか、うん、これから、そういうネットショップを始めたいんですと。
うん、
アマゾンとかで ID を持ってるから、アマゾンに私は強いんですみたいな感じで、これからボードゲームを広げたいみたいな、もう、が来るので、文面上別におかしなことも言ってないし、ただ、規約としてはさっきも言った通りに、うちは基本的にはそれって小売りになるので、
あ、そういうことか。
はいはいはい、問屋さん紹介するんで、そこで、
やってくださいね、だから、やってください
よと、
なるほど。
規約でやらないと。
来たら、
最悪ですね。
もう最悪です。でも一応チェックせなあかんから、どんなサイトありますかって、サイト送られてきて、いるサイト来て何売ってるかなと思ったら、ジッポライターとか売ってたりするんですよ。そうそうそ
うそう、なんでジッポライター
。いろんなもん売ってるってことですよ。
あー、そういうことか。
ボードゲームがやりたいとかじゃないんですよ。
謎のね。
謎の
もん、ね。謎のフィギュアとかね。
とかね、しかもまあ、ね、そういうの値段も普通やったりするとこもあるし、うん、下手したらでも転売値段で売ってる店のリンクを平気で貼ってくるやつとか、ナノブロック7万2000円とか、コラコラコラって思って、すいません無理ですってパーンってもう切るけど。
どう断るんですか。無理ですはどう口実を作るんですか。
あの拝見させていただきましたが、ちょっとうちとはあれが合わないようですので、すいませんけどお断りさせてもらいますとか、あとは初めてだっていうところ、
うん、
リンクないんです今からやりたい、うん、でも生涯ほんまにやりたい人かもわかんないし、
うん、
ボードゲーム
好き人
かもわかんないから、
ほんまにそうかもしれない、うん、
だからどうしようって言ったら、僕作文書いても、作文っていうか なんでそういうの始めたいと思ったんです。うちの言うたら、クレイブラッドのサイトって見てもらったら分かんないけど、古いページとか、
うん、
もう全然更新もしてないんですよ。もう
確かに確かに。
トンニやってるとも一言も書いてないし、もうめ
ん
どくさくて触ってないんだけども。
はいはいはい。
だから、クレイブラッドがそういろんな大人向けのゲームを扱うって普通の人は知らない
んですよ。知らないですね。なのに連絡
して。そう、なのにうちのサイトを見て連絡させてもらいましたって必ず文面に書いた、うん。うちのサイト見て普通連絡してけんのかって僕は思ってるの、
うん。
普通にね、今のゲームの入りの流れのゲームは何一つ書いてないし、うん、でもそれでも書いてきたっていうことは、まあ怪しいやろってもう思いながら見てるんだけど、まあでも否定することは最初から書かれへんしと思うから、うん、だからなんでうちのサイトを見て、どんな商品を見てやりたいと思って、どんな風なあれですかって言ったら、まあ型通りのこととか、うちの商品今から調べましたみたいな文章を書いてくるとか、
うん、
でうちの商品を書いてくる時点に僕はもうアウトやと思ってるんで、
お
古いだって商品、子供の商品しかないから、それが欲しくてみたいなことを真面目に書いてたら、あ、ほんまにボードゲームに興味ないねんなと思うから、
うんうん、
古いみたいなもんですよ。
うわ、すげえな。
マナーみたいなもんです。そしたらちょっとうちすいません、ちょっとそういうのでは無理ですって全部こと。でもそれもめんどくさいぞ、いちいちちゃんとチェックするから僕は。
えら
結局それちゃんとやる人でも一部商品を横流しするとかね、もしされたらわかんないんだって、うん。普通の値段で自分のサイトを売って半分転売流すとかってされたらわかんないから。
転売自体は別にデメリットはないですよね。
いやいや、ありますよ。転売されたら正規でね、ちゃんと商売してるお店がのものが売れなくなるから。
お得意さんが困る。
困る。それはもう絶対。
そういう、もう転売での間接的な。
絶対もう、
いや、ダメだねっていうのはあるんだ。
もう最初の頃とかは、さんとかにもう卸してたことあるけど、
はい、
もう全部断ってる今。
あ、そうなんだ。うん、
そうそう、まんま買ったかもしれない。
いや、まあ僕は PP に入れてほしい
ですね。まあ P ですね。
うちも結局取引してないのはそれですからね。
じゃあもうちゃんとした、まあ、ちゃんとしたっていうのもあれですけど、まあ、
うん、まっとうなというか、う
ん、ちゃんと広めたり一生懸命やって、普通にやってくれる人のところに、うん、ちゃんと下ろそうと思ってる、
うん、でそういうところの情報共有を言うたら、うん、また狭い業界なんでいろいろやってるっていう感じで、うん、各社で、
なんか畑さんがたまにその自社製品というか、
はいはいはい、
自社の取り扱い、
気まぐれでね、
あれは気まぐれ
いやもともとうちは子供向けは基本的にそんなどこもやらないから、
うん、
特にあの食品検査に入れないものってどこも入れないから、
うん、
それでも面白くてこう広めたいなと思うものがあったらやるけど、
例えば最近何がありましたっけ。
まあグラビティスーパースターはちょっと面白かったけど、うん、まあ、どっちかってそこまでうちの対象年齢じゃないんだけど、まあちょっといろいろの、まあぶっちゃけた話で言うと、その今グラビティスーパースターのシットダウンっていうメーカー、もともとマジックメイズのメーカーなんですよ。
あ、そっかそっか、はいはいはい。
マジックメイズのうちキッズをやりたかったんですよ。
ほうほう。
で、もともとその権利を持ってるヘムズさん
に
声をかけたら、じゃあ紹介してあげるって、そのメーカーをね。
あら、
うちはもうやらない、その輸入業をやめるんだみたいなこと。
なんだってヘムズさん最近なんか全然音沙汰ないなと思った。そういうこと、
輸入業というか、もうあの自分で作ってメーカーの方にシフトしたいんだって言ってはって、じゃあだから今まで持ってるラインを紹介するよって言ってはって、
へー、
であのじゃあありがとうございますって紹介してもらった時に、子供向けてこれもいいんだって強く押されたから、まあでもやってみてうちでのラインでもまあおかしくないかなと思ったんで、まあその関係もあるし、やろうかっていう感じになって、
っていう経緯であれが、
は
いはい、うん、あ、なるほど、ちょっといろいろ分かりましたね。なんかちょっとしたことを聞いて終わろうかなと思ったけど、意外とペラペラ喋るような、
あこれ聞いてる人で俺一番気になるのは、どうやったらじゃあ自分が例えば同人とかで作ったとして、そういう一般の流通に乗るのかっていうのは多分気になるところ、
うん、まあそうでしょうね、うんうんうん、ゲームまで出展されてる方も聞いてるとは思うんで、うん、
じゃあどうやったら自分の商品がそういう流通経路に乗って、例えばアマゾンに乗ったりとか、うん、
小売
さんの、
はいはいはいはい、全国のね、
全国の小売さんに取り扱ってもらえるのかっていうのが一番気になるんじゃないかなと思うけどね。
まあよくホラボド言ってるのは、イエサブさんだったらとかね、うん、いう話は出しますけど、
まああれは委託販売になるからね。
委託販売では、じゃあ、うん、正直限りがあるってことですかね。
まあ売れなかったら帰ってくるし、
そうですよ。で、委託販売のものを全国に売ってはくれないんじゃない。
あ、イエサブさん、
イエサブさんは全国のイエサブでは扱ってくるけど、
あ、はいはいはい、
イエサブさんも卸しなんで、イエサブさんの取引先さんにも卸したりすると思うんですよ。
うんうんうんうん、
あのウサギの亀だったりキョンシーだったり自社製品だったり、
うん、
ステックスタックとかね、
うんうんうん、
ありますよね、
はい、
とかっていう、だからイエサブさんの取引先さんでも委託したものを出したりはしないから、
うん、
基本全国流通には載ってないと、うん、全国のイエサブで扱ってるだけだと思う、
うん、あ、じゃあ全国流通させたかったらどうしたらいいんだ。
それは多分ね、SNE の話よりも B カフェの方が近いと思ってて、
はあ、
例えば、うちってもう数言っちゃうんですけど、
うん、
だいたい1回するごとに2000個ぐらいするんですよ。
うん、おー、すごいね。
で、絶対必要なんが、
うん、
まず、その、問屋さんに、なんかこう、まずお話を持っていくというか、こういう商品がありますよっていう話を持っていくんですけど、うんうん、まあ、その時にやっぱ商品案内っていうのがあって、こういう商品があって、で、まあ写真であったりとか、こういう商品ですよっていう、
詳細を。
詳細が書いてあって、うん、で、もちろんバーコード絶対いりますよね。うん、
はい、はいはいはい。
一応別になしてもやってます。
ああ、そうなんだ。
あの基本的には絶対バーコード
があった
方がいい、
ね、うん。間違いない。
間違いない
です。間違いないです。どうしてもバーコードなんとかなりませんかっていうのも、クレブラとバーコードをシールで貼るってことはできなくはない。
あ、そうなんですね。
で、バーコードも用意して、
うん、
あとはやっぱこの、大事なのはやっぱ掛け率っていうか。
それです。
それが全てです。
その、全てはもう全て掛け率です。
掛け率。
掛け率っていうのは、問屋さんに、定価の何%で下ろしたいですっていう。
だから例えば、まあ、掛け率が、まあ、わかんないですよ。これいろんな商品によって違ったり、メーカーによって違ったりするから、本来これは例えです。あの別にこんなもんが相場とか言ってるわけじゃない。
はいはいはい。
例えば、1000円のものを、定価のものがありますよ。1100円のね、税込み、うん。1000円のものがあって、問屋さんに、例えば600円で売りますよ。
はい。
っていう風になったら、
うん、
ほな、まあ、うちはさっきも言ったように 10% 盗んで、700円で他の全国の取引先さんに、うんうん、まあ、下ろします。うん、そしたら取引先はなさんは1000円で売れば700円で売れてきたんで、300円、30% 利益ありますよ。
うんうん、
まあ、3割ぐらい割いてないと、お店屋さんも1個売ったのに、もうそれより低い利益やったら、自分のお店の商品棚使って、売ろうっていう気になってくれ。
うん、ということは、持っていく際は何て言えばいいんですか？
まずは、メール送るところからなんですけど、まあ、こういう商品を作りました。あと、大事なのは、もうその商品がちゃんとしとるかどうかというか、その店頭に並んだ時に、もうメーカー感をしっかり出すのはめっちゃ大事な気がしてて。
でもサークルじゃん。
まあ、サークルはそうなんですけど、だからサークルやったとしても、なんかペラペラのその紙
みたいな。チャック袋を扱い
そうですね。そうそうそう。ちゃんとした箱で、商品として頼るクオリティがありつつ、
はいはいはい。
かつ、その掛け率であったりとか、
掛け率はじゃあ提案するのは、サークル側だったり、まあ、B カフェだったらそっち側からってことね。
まあそこは要交渉なんじゃないですか。うん、うちはもともと SNE としてやり取りをしてたから、だいたい掛け率って大体ここからここまでっていうのが分かるんですよ。
はいはいはい。
で、分からへんかったら、もうそれはもう普通に問屋さんに、定価これだけなんですけど、掛け率何パーセントになりますかって言ったら、だいたいこれぐらいですっていう。
何パーセントやったら、例えば扱ってもらえますかとか、これ定価これ、うん、それか、定価を先にまだつけてない状態、イベント価格で
提示
してるんですけど、言うたら、原価がもうね、例えば、うん、600円かかってるのに、600円ですは、利益ゼロなんてできないじゃないですか。まあそうです
ね。うんうんうん。
と思った時に、その 10% を乗して70% になるぐらいって、ただうちが言ったとしたら、
うんうん、
そこから定価を逆算してつけてほしい。
ああ、そういうこと
か。要は原価の3倍ぐらいで一緒ね。
あ、まあ、そう思ってもらう。
定価は。
原価の3倍が相場。
うん、まあ、か、高くて、原価は定価の35。
うん。35。
ぐらいが健全だと思う。
そう。そうじゃないと多分無理。
お互い続きづらい。
お互い続かない。うん。
はあ。
だから、1500円のもので、を、うん、売りたいと思った時に、うんうん、3倍、3倍というか、500円で作れと。
うん、
1個、
うん、
それより高くなったら1500円の値段をつけたらあかん、
うん、
ここ結構大事なところやと思うね。
めっちゃ
聞いといた方がいい。作る人の値段つけるときに困ったら、
あでもそうかも。ホラボドで以前にノイの限定生産ホラー版作った時も、原価800円で、で2000円でイベント価格でしたね。うん、うん、
だからそれを一般流通させたら3倍なんで、2400円とか。
ああ、でもそんな、うんうん、そんな話ありました
か。2200円マックスぐらいかな。
そう。
だとお互い、まあなんとかやれるよって、
うん、
みんなが、納得っていうか、まあ、うん、妥協範囲の中で、お店屋さんも扱おうかな、問屋も扱おうかな、で、本人にも利益は大きくはないけどね、そうそうそう、直販したらもちろん大きいけども、
うん、
手間なく全国で入って、利益もちゃんと一応は見込める。っていうのが大体3倍ぐらいを見ていたら、まあ確かにいいと思う、うん、だから原価がかかったやつの3倍以下な2倍とかの定価をつけてこっちに提案したら、もう蹴るしかない、う
ん、蹴る
蹴るというか無理ですって、扱えないですって、どんだけ面白くても扱えないですしか言えない、う
ん、そこの壁をクリアしていくやつがそのほんまにメーカーになったりとかするんですよね。
そうそうそう、う
ん、全国に流通させようと思ったらその辺のハードルがやっぱ大きいかなっていう気はします
よね、
う
ん、それを考えて作れるとか個数とかも、
そう、
やっぱり少ない個数でそれ超えれないから、
うん、そうそう、
ただ例えばね、アミゴの、かけたかのいじけとかのサイズのやつが、3000円ですって定価言われた瞬間に、やっぱ売れないと思う。
まあ、
売れない。やっぱそれはね、
うん、
だからそれはいくら、って言うと無理やし、そう思ったらある程度の数も作らないと全国流通の流れには乗らないし。
で、その、さっきも言ったんですけど、最低ラインっていうのが、だいたいその、1500とか2000のラインを作らないと、それぐらいのコストにならないですよね、海外で。うん。国内でもしんどい。時はしんどい。
まあまあ、ものにもよるし、内容物にもよるんですよね。そうそうそう、カードだけとかだったら日本国内でも安く作れたりとか、安全とか、輸出とか考えたら。
そうですね、自分で、ね、うん、手伝いしたら。
戦後でもまあ、ライン乗るかなっていうのは全然あるんだけど。ただ、300とか500のもんは、どっちかがちょっと泣きを見てないと、流通に乗せづらい。
そうそうそうそうそう。はい。お互い無理だ。
はい。はい。はい。まあちょっと話、まあここで一回区切って、うん、ちょっとずっと疑問に思ってたことがあって、
うん、
あの、まあちょっと物流の話戻るんですけど、テンデイズさんが人気の商品を、何月に入ってきそうですってよくツイッターで言うじゃないですか。
うん、
で、予約受け付けますみたいな。で、予約の時点で、わーって殺到して、うん、わーってなくなるわけですよ。
うん、
買えんかったって思ったら、それをエンゲームズさんとか、まあ、要はテンデイズさんと仲いいところが、ちょっと遅れて、うちも販売しますみたいな、
うん、
なるんですよね。
うん、
っていうのは多分テンデイズさんからこう、降りてきたものだと思うんですよ。
うん、間違い
ない。ですよね。うん、で、いや、でも、テンデイズさんで全部売ればいいじゃんって、素人は思うんですけど。
それについては、
はい。
テンデイズさんもメーカーであり卸しだから、
うん、
全部人気商品っていうわけじゃないじゃないですか。でも例えばそれを全国の問屋さんは売れないものも扱ってくれたりしてるわけじゃないですか。
ああそうですね。まあ小売の話だった
り、でも売れるものは、例えばテンデイズさんが売れるものはうちだけで全部売ります、売れないものは他に回してあげるよって言ったら、テンデイズのものを他のとこ扱いますかってなるじゃないですか。
ああなるほど。ってことは、うん、自分のところの店舗にはいくついくつ、そうそうそう、じゃあ他の店舗さんにはこんだけ回そう、
その中で割り振って、そこから注文あった、ね、普段からお世話になってる卸先さんに卸すっていうことだと思います、多分ですよ、
うん、ああでも利益で言ったら当然自分のところがね、
その目先の利益を取るのか、うん、店舗として長いこの業界の利益を取るのか、
そういうことなんだ、
そういうことだと思います。
ははは。
でもまあ同時よりもやっぱりテンデイズさんが先販売するのは、まあもちろん自分のところでリスクを作ってるわけだから、
うん、
その後でも売れるもんってエンゲームさんに入ったエンゲームさんで売れるわけやから、エンゲームさんも儲かるし、結局別に損して出してるわけじゃないんで、テンデイズさんもね、
うんうんうん、
利益は絶対もらってるわけじゃないですか、
うんうん、
っていうことです。
あ、そういうことなんですね、うん、
だからムチとかもだから回ってきますよ、テンデイズさんも、あの回していただいてるんでね、おそそっと。
でもね、消費者からしたらね、わからないわけですよ。だからうわ、テンデイズさんで欲しかったのにもうあかんかったやん。
そういうところ
はガーンってなるけど、
だから、
うん、
だからですよ、まあ、全国のユーザーさんに言いたいのは、近くの懇意にしてる、うん、あのお店屋さんを作ってほしいと、
ほう、
そこでいつも買ってるよってなった時に、もしかして入ってきたら取ってきますねとかっていう、テンデイズさんで売り切れても、
うん、
お店屋さんに置いてきた分から確保してくれたりする。
なるほど、
一元さんじゃなくていつも買ってくれる常連さんとかにやったら、そういうお店屋さんやっぱ顔見えて、
まあまあ、ね、おろしてくれるかどうかは別としても、うん、まあ、
聞いてみますねとか、
聞いてみますねとかあるから、
そうそうそう、
なるほど、
ネットで不特定多数のね、あれよりもいつも買ってくれる顔の見える人におろしたくならないお店としてもやっぱり、
ええー、話や、
いやいや、
人の話や。
でもだからどこが最後かわからないですよね。うわ、これ買えんかった、エンゲームさんに入った、でもエンゲームさんにも殺到するわけですよ、
うん、
で、うわって、うわ、まだなくなってる、もう半日でなくなってるわと思ったら、今度コロコロ堂さんにも入ったみたいな、うん、おー、よかった、あ、またここも完売だったみたいな、
だから、だから一箇所作っとけばいいんですよ、
うん、
コロコロ堂さんやったコロコロ堂さんとかエンゲームさんとか近くで、
いやお店のね、近くにある人はいいですけどね、
いやいや、
通販頼みの人からしたら、
まあ、それはもうごめんなさいとしか言いようがないけど、だからやっぱり近くの店舗さんとかで入らへんとかって聞いとくと、普段そういうのも扱ってないお店さんとかでも、
うんうん、
そこが例えばうちと取引があったりしたら、そこでこんなん入れへんってそこを通して聞いてもらったら、うちが持ってたりしたら、あ、じゃあ、 あのなんかの注文の時に時間急がなくてよかったら、あの、とっとい、あの、そこに、の、他の注文と一緒に載せて出しますよ、とかいうことあるから。
なるほど、わかりました、
うん。はい。はいはい。
はい。もみくん。
さらに質問。すごいでしょ、こんだけ消費者でこんなに質問してくるの。
すごい。
はい、
勉強熱心な。
いや、勉強熱心ですよ。メーカー側で、要はグループ SNE さんみたいな、まあ、トップメーカーの中で、売れねえってやつあるじゃん。
売れねえってやつはありますよ。
ありますよね。うん、でも、これは、もうずっと在庫として管理費用かかるんだったら、問屋さんに引き取ってもらったら当然いいじゃないですか。今回新作でこういうの出たから、
うん、
こっちの申し訳ないけど売れないやつも、うん、そっちで
セット販売
みたいなんてできませんかみたいな話はないんですか。
うちはないかな。
あ、そうなんですね。
他のメーカーは知らないですけど、もううちはないです。もう
で、それを引き取らないんだったら、ちょっと今回のは下ろせませんみたいなの
は。ないないない。
ない。
もううちはもう断裁してるそれは、
うん。そんなメーカーのものを、で言ったら、いらんもんをもう買うんやったら売ったるよみたいな店とはやっぱ取引した。
あ、じゃあこの業界、うん、ボードゲーム業界に言ったらそういうのない。
わからないけど、うちとかは知らない。
あ、じゃあなさそうですね。
これピーを入れてほしいんですけど、うん、あった じゃないですか。
これも絶対も勝ったやけど、うん、マジ勝ったやけど、
はい、
あれはひどかった。
うん、
あのぶっちゃけた話、これここだけの話で言うと、はいはい、決まり。
なるほど。
うん。
縁の下っすね。
縁の下、まんまあ、
いやー、わかりましたよ。はい、ということで、フェードで帰ってきましたけど。
はい、
高山、
はい、
全然、流せる内容じゃなかったな。
業界のなんか、パワーバランスについてを語る。
いや、もう質問を後悔しました。
いやいや、無理ですよ。だって喋り
な、はい、はい、次の質問いいですか。
めっちゃ質問出るね。
在庫抱えた時に、
はいはい、
うん、マジで売れないってなった時に、うん、どうするんですか。
なんか、本当にやってやっぱちゃう
し。畑さんとかだと、なんかもう、ゲームまでなんか、段ボールに全部詰め込んで、
服箱にする
の、そう、服箱にしたりしますけど、それで全部さばいてるってことですか。
いやいや、基本まあ、だから、正月の福袋提案とか、
はいはいはい、
もうめちゃめちゃ安くしますよって、うん、まあ、当たりも外れもそう入れのお店屋さんやけど、この、だから、定価的にはこれぐらい入ってますよって言うけど、本当にいいもんも入れる中に、
はい、
やっぱりその定価は高くても、微妙に売れたり、まあ、もんもあるじゃないですか。
うんうん、
あの、提案的に、めっちゃ安くこんなんやったら出せますよっていうのを、この数で買ってくれたら、20個買ってくれたら、安くしますよとかって言って、年末とかに出しちゃったりとか、決算セールとかって言って、
はい、
あの決算セールとかはまあでも売れてないもんだけじゃないですよ。本当に在庫かかると税金かかってくるんで、
うんうん、
売れてるもんでもちょっと安くしたりね。
なるほど。
それはあのあれけど、まあ、あの売れてないものは結構年末とかに福袋用にご提案商品とか出したり。
お、じゃあもうそれで基本的にはじゃあちゃんと循環してるってことですね。
いやー、まあ、だからゲモマとかが大きいですやっぱり。むちゃくちゃな値段とかすげーとか言われるけど、くじとかも言うけど、
うんうん、
まあ、正直言ってあのいいもんも悪いもんも混ぜて、そのとか人気作とかでもなんか微妙に売れ悪いとか面白かって売れ悪いとかもあったりするんで、
うん、
とかあと、まあ、ぶっちゃけた話、結構その人気作とかでもうちにとか入ってきまして、でメーカーさんとか配分になりましたって、まあ送りますな、でも、うん、あの発送事故って例えば箱が壊れましたとか、
はいはいはい、
基本メーカーさんに保証してもらうけど、
うん、
あの認知症ってメーカーさんもタイミング悪かったら、
うん、
もう全部出してしまってないっていう、その回あの赤電球切るって言われる時あるんですよ、
はいはいはい、
でもお客さんにしたらちゃんと頼んだのが、その例えば郵便屋さんが壊しました、配送業者が壊しましたって、もその人の責任じゃないのに、
うん、
でメーカーからも保証ないって言われたら、
うん、
マジでないんですよ、
うん、ああ物がね、物がない、
うん、それがを防ぐために1個ぐらい取ってるんですよ、
はいはいはいはい、
なんかあった
不良品対応
とか、はい、
分かります、
ありますね、そういうの、
うん、うちはメーカーじゃ、メーカーさんもと思ってたりするんけど、うん、それも出ちゃう時あるのよ、
タイミングなかったら、あります、タイミングなかった
ら、そうなんですよ、でそういう時やっぱ1個抱えてるんですよ、
はいはいはい、
めっちゃ人気作とかね、
うん、
でもこの人気作ってどこどこに出しますか、いやらしいじゃないですか、
うんうん、
店舗さん取引先さんね、うん、労働日をやる立場として、
はい、
じゃあどうしようと思ったら訳あり品として人気作がゲームマーケットに並ぶとか、どこにも出せないとか、
そう、
なるほどな、
訳があるんですよ、
そういう訳なんだな、
訳ある、
だいぶ大人の訳ですね、
うん、だから早起きたら、え、こんなんいいの、あんのっていうかで、ね、みたいな、めっちゃプレッチついてんでとかっていうのもあったりする、
なるほど、あ、じゃあクレブラッツさんはそうだとして、うん、グループ SNE でもうどうしようもない時、
まあ例えばもう言うたら4年前の、
え、
4年前のタイトルとかでもう動かんようになるやつはあるんすよ、
はいはい、
やっぱり今ってボードゲームの数っていうのは膨大で、小売りさんの棚に置かれるやつっていうのは少数なんですよね、
うん、
もう置かれへんかったらもう倉庫でも動かへんし、月々何万円っていうの払わなあかんから、
そうそう、うん、倉庫代がゲロいですかね、
でそれをゲームマーケットで全部履けるかって言ったら履けないんですよ、なんでかって言ったらもう数が膨大すぎて、ゲームマーケットで売れる数が例えば50個売ったとしてもまだまだ在庫は何百とあるわけじゃない、
そうですね、
うん、もうそうなったらもう捨てるしかない、
捨てちゃう、
しかも業者に金払う、
業者はどうやって、もう本当に単純に焼却なんですね、
うちの倉庫大阪にあるんですけど、
はい、
もう何やろ、シュリンクってプラスチックゴミで、
うん、
全部分けなあかんね、今
分けなあかんですよ、
すごい高いよ、だから今裁断とか
そうか、それがあるのか、
でプラスチックと分けるのにも作業量いるし、
はいはいはいはい、
何よりやっぱりこの僕らってデザイナーでもあるから、
うんうんうん、
自分の子供を殺すようなもんなんですよ、
そりゃそうですよ、
俺自分のゲーム断裁しましたからね、
うわー、つら
っ、めっちゃつらかったっす、あれ
あれかな、
あれっす、
うちの倉庫にもまだ残ってました、
ありがとうございます、
すいません
あ、そうですか。
あれをダンサーした時に、こうみんなで、あ、しようこうしようって、みんなで作ったもん、俺泣いたもんね、あれは。それを自分の手でやるっていうのはめっちゃ辛かった。
ああ、辛いな。まあ、でも責任ですからね。
でももちろん他の人が作ったやつもやらなあかんし、それはもちろん僕の同僚とか上司が、うん、あ、保証はしようって言って作ったやつを、そうやってるから、やっぱ辛かったかな。
でもそういうもんなんだな。
でも年間何十万とかかかってくるんですよ、その数が膨大になってくると。ならもう断裁の費用20万とか40万払った方が、長い目で見たら、動かへん、もうずっと抱えとくよりはいい。
なるほどな、そういうもんすね。でも商売ですからね。
そう、俺らってそれで食ってるから、ものすごい効率悪いことしてる。
そう、ね、効率悪いと思う。
だからボードゲームで商売しようなんて簡単に思って夢見る人でも、やっぱそっち関係になっていいだ、途端にやっぱ人員もかかればお金もかかるし、うん、いやー大変だよなって分かりますけど、
金儲けには向いてない気がする。
向いてないですね。いやすごいな今回の話。どうやって編集したらええんや。はい、ということで。
いや
オープニングとここ繋がないよ。
いや
本気機のネタ
を。売れないゲームを断裁しよう。イエイウォーウォーウォーウォー。いや
このネタ自体が古すぎて伝わらんのに、何を言っとんねん。というわけで、はい、ここまでお送りしてきました。もう収録時間は1時間と30分
はい
、まあ、配信の時には短くなってると思いますけれども、ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
はい、非常に勉強になりましたね。まあ、当然今回は、まあ、酢豚さん、畑さんっていうメンツで撮りましたけれどもね、当然これ他のボードゲーム会社さんの、まあ、流通だったり物流の方が聞いたら何言ってくれてんねんとか。
全部そうですからね。
全部そう、
はい、あれはあのグレーブラッドの人じゃない、畑坊さんが、
畑坊さんがやってるだけだ。
酢豚が言ってることも全部嘘っす、
うん、嘘
俺の想像っす。
虚言癖あり。
まあ、いろんな、まあ、ケースバイケースなんで、すべてがそうではないっていうのは、リスナーの方は分かっていただいた上で、まあ、そういったケースもあるんだな、という流れで。は
い、DM 送られてください。
DM は送る、ね、
感想も送らないでください。
感想は受け付けません。
はい、
あくまで個人の、
はい、
僕らの妄想ノート。
そうです。
まあでもいろんな努力があったり、苦労があるんだなっていうのは分かりました。
あ、うん、ありがとうございます。
あと、どこまで行ってもやっぱり人情商売というか、人と人の関係なんだなって思うと、やっぱ下手にその、なんか悪いというわけじゃないですけど、儲けようとか、こう今ボードゲーム盛り上がってきたから一口乗っかるかみたいなんではやっぱりまかり通らない商売なんだなっていうのが。
もう儲からないで別のことやった方がいいです。
そう、
儲
けたかったらね。
いやいや、本当に
マジです、
うん、もう本当そう思ったので、まあ勉強になりましたね。
たまに嫌になる時あります。
うん、まあそれはどんな商売
なんだって。安すぎますもん、もうこれ1個売って利益90円とか思ったら
90円、
もう切れ吐きそうになりますよね。何やってんやろうと思ってね。10個売れて900円じゃとか思いながら。
もうそんな畑さんに昨日と今日でだいぶおごってもらってるんで、もう私も申し訳ない気持ちだ。
お取引先様の経緯に渡しました。
私の申し訳ない。
ありがとうございます。
はい、じゃあもう茶折って終わりますか。
はい、
あなたたちが芸吐く前に茶折りましょう。
もう一生瓶開きます。
開きますね。
一生瓶もうあと1センチぐらいで終わります。
面白かったっす。
はい、
イエイ、
はい、
お酒を飲んだらバイバイバイバイ
バイバイバイバイバイバイ
でてしまおう。
はい、せーの、
チャオチャオ。